77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM イサーヤミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻美香です。2月28日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて今日はですね、久しぶりにオープニングナンバーからスタートしました。お届けした曲は映画名もなき者アコンプリートアウンノーンからティモシー・シャラメで悲しみは果てしなくです。まあ、後ほど映画ご紹介しますけれども、まあ、ティモシー・シャラメ先日ね来日してましたけれども、やっぱり素敵ですよね。まあ、この作品もですね、ボブ・ディランを演じてて、すべて楽曲は自分でですね歌って演奏してと、ものすごい演技を見せてくれています。まあ、後ほど映画ご紹介しますので、どうぞお楽しみに。さあですね、まあ、2月もですね最後の週になりましたけれども、本当まあ28日までしかないっていうのもありますけど、あっという間ですよね。まあ、今月もまあ素敵な作品たくさんありましたけど、皆さんいくつご覧になりましたか。まあ、これからもですね素敵な作品たくさんありますので、どうぞ楽しみにしててくださいね。では今日も早速ご紹介していきたいと思います。シンパシー・フォー・ザ・デビル。実直な会社員デイビッドは妻の出産に立ち会うため、ラスベガス中心部にある病院へ向かって車を走らせていました。まあ、しかし病院の駐車場で後部座席に見知らぬ男が乗り込んできます。拳銃を突きつけられて仕方なく車を発進させたデイビッドは、ハイウェイを走行しながら脱出しようと手を尽くすんですが、非常で狡猾な男にことごとく阻まれてしまいます。支離滅裂な言動を連発したデイビッドに異常なほどの悪意を向ける男は暴走をエスカレートさせ、やがてデイビッドと共に立ち寄ったダイナーで大惨事を呼び起こすという、ニコラス・ケイジが主演制作を務め、正体不明の男による動機も目的もわからないカージャック事件の行方を予測不能な展開とハードなバイオレンス描写で描いたアクションスリラー。監督はベツレヘム悲しみの教団マヤの秘密で知られるイスラエル出身のユバル・アドラーです。ニコラス・ケイジが狂気に満ちたカージャック犯を開演し、もう一人の主人公である運転手デイビッドをスーサイドスクワットのジュエル・キナマンが演じています。なんかこの作品見ながらやばいドライブに巻き込まれちゃった感じになるんですよ。まあ、車中での緊迫感あふれる中でのニコラス・ケイジのあの圧倒的演技にも最後まで引っ張られていきました。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。シンパシー・フォー・ザ・デビル、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡のユナイテッド・シネマ仲間16などで公開です。続いての作品はリボルバー。念願のマンションへの入居を目前にしていた警察官スヨンは恋人の裏金問題に巻き込まれてしまいます。謎の男アンディから全ての罪を被ってくれるなら大きな保証を約束すると持ちかけられた彼女は、その提案を受け入れて刑務所に入ることに。その2年後、出所したスヨンを警察署の前で待ち伏せしていたのは見知らぬ女のユンソン。何かが間違っていると直感したスヨンは、失ったものを全て取り戻すためアンディを探し始めるが、というシークレットサンシャインキルボクスンのチョン・ドヨンが、ブライカン乾いた罪のオ・スンウク監督と再タッグを組んだリベンジ・ノワール。 その他の出演者にはチ・チャンウク、イム・ジヨン、イ・ジョンジェ、キム・ジョンスなどベテラン俳優が脇を固めています。この作品なんといっても豪華キャストに目が行きますよね。スヨンを演じたチョ・ドヨン、彼女の復讐に燃える姿はもう目がドシッと座ってるっていうか、もうかかってきなさいよ的なもう凄みというか、体全体で表す感情にも引き込まれてしまいました。もうベテラン俳優陣の演技も加わって本当に見応え抜群の作品でした。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみいただきたいと思います。リボルバー、こちらは全国順次公開中で、長崎では3月14日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、ぜひ劇場でお楽しみください。ミカのフラワーシネマ、最新作映画をご紹介していきます。デュオ2分の1のピアニスト。幼い頃からピアノに情熱を注いできた双子の姉妹グレールとジャンヌは、名門カールスルーへ音楽院に入学します。それぞれソリストを目指し、今後のキャリアを左右するコンサートのオーディションに向けて練習に励む日々を送っていたのですが、ある日二人は自分たちの両手が徐々に不自由になってしまう難病に侵されていることを知ります。最悪の事態に直面する中で、改めてピアノへのかけがえのない思いに気づいた二人は、家族に支えられながら夢をつかみ取るべく唯一無二の演奏方法を生み出すという、実在するフランスの双子ピアニストブレネ姉妹をモデルに、難病によって夢を絶たれた双子の天才ピアニストの苦悩と成功を描いた音楽ドラマで、コーダ愛の歌のフィリップ・ルスレが制作を手掛け、親子監督であるフレデリック&バランタン・ポリエが長編初メガホンを取った作品です。キャストにはクレールをネットフリックスドラマシリーズエミリーパリへ行くのカミユ・ラザ、ジャンヌを映画初出演のメラニー・ロベールが演じています。クレールとジャンヌ、いつも一緒の二人なんですけれども、二人の奏でる美しい旋律に心奪われながらも、心理描写も描かれているので、ちょっとね、心にこう痛いなと思う面もありました。映画を通して初めて姉妹のことも知りましたし、この作品ですね、ぜひ大きなスクリーンでご覧いただきたいと思います。デュオ2分の1のピアニスト、こちらは全国順次公開中で、長崎では3月14日から長崎セントラル劇場で公開です。続いての作品は知らない彼女。大学時代に出会い、お互いに一目惚れして結婚したリクとミナミ。8年後、小説家を目指していたリクは歌手の夢を諦めたミナミに支えられ、ベストセラー作家になっていました。ある朝、リクが目を覚ますとミナミの姿がなく、打ち合わせのため訪れた出版社では人々と全く話が噛み合いません。やがてリクは人気作家だったはずの自分がなぜか文芸誌の編集部員になっていることに、そして街には天才歌手として活躍する自分とは知り合ってすらいない前園みなみの姿と曲が溢れていました。戸惑いながらも人生のすべてを取り戻すべく奔走するリクだったが、という2021年のフランス・ベルギー合作映画ラブセカンドサイド、始まりは初恋の終わりからを原作に、今夜世界からこの恋が消えてもなどの恋愛映画の名手三木孝宏監督がメガホンを取ったファンタジックラブストーリーです。キャストはリクを中島健人さん、南をこれが映画初出演となるシンガーソングライターのミレイさんが務めるほか、桐谷健太さん、吹雪純さんなどが出演しています。いつもですね、当たり前のように隣にいる人、その当たり前に流されている自分に気づかされるんですよね。もうこの作品に当たり前になっちゃいけないですよね。 まあ、いつもそばにいてこう支えてくれる人、家族や友人、恋人、近くにいる大切な人への感謝の気持ちも忘れず大切にしていかなきゃいけないなーなんて映画を見ながら改めて感じさせてくれます。私ですね、このラブセカンドサイト、始まりは初恋の終わりからこれ見ていたので、もう一回ですねちょっと見直したいなーなんても思いました。ぜひですね、こちらの作品劇場でご覧いただきたいなと思います。知らない彼女、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品は名もなき者、アンコンプリート、コンプリートアンノーン。1961年の冬、わずか10ドルだけをポケットにニューヨークへと降り立った青年ボブ・ディラン。恋人のシルビーや音楽上のパートナーである女性フォーク歌手のジョン・バイズ、そして彼の才能を もう認める先輩ミュージシャンたちと出会ったディランは、時代の変化に呼応するフォークミュージックシーンの中で次第にその魅力と歌声で世間の注目を集めていきます。やがてフォーク界のプリンス、若者の代弁者などと祭り上げられるようになるのですが、そのことに次第に違和感を抱くようになるディラン。高まる名声に反して自分の進む道に悩む彼は、1965年7月25日ある決断をするという、2016年に歌手として初めてノーベル文学賞を受賞したボブ・ディランの若い日を描いたドラマ。ミネソタ出身の無名のミュージシャンだった19歳のボブ・ディランが時代の寵児としてスターダムを駆け上がり、世界的なセンセーションを巻き起こしていく姿を描いていきます。ウォンカとチョコレート工場の始まりのティモシー・シャラメが若き日のボブ・ディランを演じ、ウォーク・ザ・ライン、君に続く道、フォード VS フェラーリなどを手掛けてきた名所デームス・マンゴールドがメガホンを取った作品です。ボブ・ディランをティモシー・シャラメが演じるほか、エドワード・ノートン、エル・ファニング、モニカ・バルバロ、ボイド・ホルブルックらが共演しています。ボブ・ディラン、名前とですね曲は知っていたんですが、まあ、そのくらいの程度で、彼の人生は今回映画を通して初めて知りました。まあ、それにしてもですね、魅力的だったのがディランを演じたですねティモシー・シャラメの圧巻の演技だったんですよ。まあ、歌もまあギターやハーモニカも演奏しもう全ても彼自身がですねやり遂げてるんですけれども、本当にねよくぞここまでマスターしたなと、もう本当にあっぱれでした。もうこれ見たらねサントラ欲しくなっちゃいますぐらい、もう本当に引き込まれたんですけれども、まあ、ティモシー・シャラメをはじめキャスト自身が歌う音楽シーンにもですねぜひ注目して見ていただきたい作品です。まあ、アカデミー賞にも8部門ノミネートされていて、まあ、いくつ取るかものすごくもう楽しみですよね。私ぜひですねティモシー・シャラメに取っていただきないななんて言って、ちょっと個人的にも推してるんですけれども、ぜひですねアカデミー賞の授賞式も楽しみにしたいですね。こちらですね、音楽とともに大きなスクリーンでぜひお楽しみください。名もなき者、A Complete Unknown、 こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。ミカのフラワーシネマ。お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介します。カナサンドウ。ミカは認知症の父の余命がわずかだとの知らせを受け、7年ぶりに故郷沖縄県伊江島に帰ってきます。ミカはかつて母が亡くなる間際に助けを求めてかけた電話を取らなかった父のことを許せず、父に対して心を閉ざしていました。まあ、帰郷しても父との関係を修復 しようとしないミカでしたが、島の自然に囲まれて両親と過ごしたかけがえのない時間を思い返す中で、母が残した日記を見つけます。まあ、そこには母の真の思いと父と母だけが知る愛おしい秘密が記されていたという 仙骨という作品で映画監督としても注目を集めたお笑いコンビガレッジセールのゴリコと照屋俊之さんが監督脚本を手掛け、沖縄を舞台に独自の死生観と笑いを交えながら親子と夫婦の愛おしさを描いたヒューマンドラマです。まあ、このタイトルのカナサンドっていうのは沖縄の方言で愛おしいという意味なんだそうなんですね。そしてキャストには掛け狂いシリーズなどで知られる沖縄出身の松田るかさんがミカの役で主演を務め、その他母を堀口恵子さん、父を浅野忠信さんが演じています。まあ、いやもうゴリさんですね、ものすごくもうゴリさんの監督作品いい物語でした。そして父親を演じた浅野忠信さんの演技はさすがですね。もう最近ですね、将軍でね、賞とかも取ってもうハリウッドでも活躍されてるだけあって、やっぱり見事な演技力でした。まあ、あの主人公を演じた松田るかさん、これから活躍楽しみですよね。まあ、見取り、そして許し、その中での親子愛、夫婦愛、家族愛、沖縄を舞台に繰り広げられる感動の物語をですね、ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。カナサンド、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡の T ジョイ博多などで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーも映画名もなき者アコンプリートアンノーンよりティモシー・シャラメでミスター・タンブリマンを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。